All right. Well, let's get into our Bible study. And we're in the book of Genesis chapter 29 this morning.
はい。それでは、聖書の学びに入っていきたいと思います。今朝は、創世記の29章をお開きください。
And if you don't, we have English and Japanese Bibles back there on the table. If you'd like,
聖書ない方は英語も日本語も後ろに置いてありますのでご利用ください。
And, we're in the middle of the story of Jacob, Isaac's son.
私たちは今ですね、ちょうどこのイサクの息子であるヤコブの話に入りました。
And last week we saw how he deceived his father.Into blessing him and his father thinking that he was blessing his older son Esau.
先週このヤコブが自分の父親をまあ騙してですね、本来であればその長男のエサウに、その祝福を授けようとしていた、その祝福をヤコブの方に受け取ってしまいました。
Remember, Isaac's about going blind at this time, and so he thinks he's blessing Esau.
イサクはもうその頃は目が弱くなって見えなくなっていましたので、自分ではエサウを祝福しているつもりでした。ことが起こった後にその自分の代わりに自分の兄弟のヤコブがその祝福を受けてしまったということを知って非常に怒りを覚えてもう彼をヤコブを殺そうとしました。
So his mother sends him away to Haran to her family on the pretext she's really trying to protect him on the pretext of finding a wife for him.
それを聞いたヤコブの母親は、非常に息子のことを心配して、そして嫁を探すという口実のもとに、自分の、兄の兄弟が家族がいる、そのハランという地に、ヤコブを行かせました、去らせました。
But on the way, remember, Jacob stops and he lays down to rest and he has this dream in which he sees.The stairway going into heaven and angels ascending and descending on it.
そしてその途中の道のりの時に、ヤコブが途中で疲れて寝ていた時にそこで夢を見ます。で、天にはしごがかかっていてそこを、天の使いたちが上り下りしていたその姿を見ました。
And God spoke to him.
そこで神が語られます。
It was his first encounter with God.
それは、ヤコブにとって初めて神と直接出会う時でした。And God promises to bless him in the same way he had blessed his father and his grandfather. そして神はそこでヤコブに対して、ヤコブの父親と同じようにその彼を祝福するという約束を与えられました。
Okay, that brings us to 29, chapter 29. Let's read verses 1 through 14. And we're going to read it in Japanese. English speakers, can you just read along, please?
はい。では、今日は29章から見ていきたいと思います。1節から14節を日本語でお読みします。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、そうしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは、私たちはカランのものですと答えた。それでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると、彼らは知っていますと答えた。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは、元気です。ご覧なさい。あの人の娘、ラケルが羊を連れてきています。と言った。ヤコブは言った。ご覧なさい。日はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませて、また行って群れをお飼いなさい。すると彼らは言った。全部の群れが集められるまではそうできないのです。集まったら、井戸の口から石を転がし、 羊に水を飲ませるのです。ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄って行って井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。そうしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブが自分は彼女の父の親類でありリベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。ラバンは妹の子ヤコブのことを聞くと、すぐ彼を迎えに走って行き、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。
Well, it seems like when Jacob comes, he just wants to get the other shepherds out of the way so that he can, so that he can talk to Rachel. It's like, you know, why don't you guys, you know, water your sheep and get out of here.
ヤコブはここで、まあ、この羊飼い、そこにいた羊飼いたちに、を、まあ、なんとかそこから去ってもらいたいと思っていたのかもしれません。そうすれば自分はラケルとこう二人きりになれると。
But they say, you know, we know we gotta wait till all the shepherds are here.
でもまあその羊飼いたちは、すべての羊飼いたちがここに集まるのを待ってなきゃいけないんですと言いました。
Then Jacob sees Rachel and he, it's like he, it's almost like he's showing off, you know, he goes and rolls this big stone away from the entrance of the well.
そしてそこにこのラケルがやってきたのをヤコブは見て、まあちょっとこういいところを見せようとしたのか、この大きい重い井戸の上にあった石を転がしてどけました。そして、水を飲ませた後、ラケルに口づけをします。
It almost seems like, you know, he's sort of, you know, doing all the, you know, he's this big impressive guy. Then he weeps. He lifts up his voice and weeps. I don't know why he did that.
本当にこの非常に力のあるところを見せてですね、いいところを見せたその直後に今度はここで、声を上げて泣いたとありますけれども、まあ、なぜヤコブがこうして泣いたのか分かりませんけれども。
Well, he meets his uncle Laban.
で、ここで彼は自分の叔父であるラバンに会うことになります。
You may remember Laban.
皆さん、ラバンのことを覚えているでしょうか。
It's very similar to what happened to his father when his father went back. And at that time, you know, he was also in charge of the family.
彼の父親がイサクが、まあ、ラバンのところ、イサクのしもべですね、ラバンのところに行った時も、ラバンはもうすでにその家族の、リーダーとして活躍していました。
Okay, let's read, and this time let's go through 30, okay, 15 through 30. It's kind of a long story.
では15節から30節を読みします。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで、私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。するとラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい。私のところにとどまっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。そこでラバンはそのところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になってラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。朝になってみるとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。 ラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に仕えなければなりません。ヤコブはそのようにした。すなわちその婚礼の週を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。
Now, Jacob had come there penniless.
ヤコブは最初も一文なしでやってきました。
Now, usually in that culture, a man would offer something if he wanted to marry, to kind of prove that he could support his wife.
通常この当時は男性が結婚しようと思うときには、その自分の妻を生活を支えることができるというその証明のためにいくらかのものをこう示さなければいけませんでした。
Jacob is penniless, so now he offers his service. I'll work seven years for her.
けれどもヤコブは一文なしでしたので、私はじゃあ7年間働きますと自分の労働を提供しました。
Now, verse 20 is a really good example of love.
この20節のところというのは本当に愛ということの素晴らしい模範だと思います。
So Jacob served seven years for Rachel, and they seemed only a few days to him because of the love he had for her.
ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。
In 1 Corinthians, you know, the famous love chapter, 1 Corinthians 13:4, it says, love is patient.
有名な愛の箇所が新約聖書の第一コリントの13章のところにありますけれども、この13章の4節のところに愛は寛容であると書かれています。
I mean, true love can wait.
真の愛というのは待つことができます。
He was able to work to wait for seven years before marrying her because he loved her.
彼はこのラケルをと結婚する前に7年間待つことができました。なぜならば彼はラケルを愛していたからです。
Because there's something in our world that's called love. You know, it's often referred to as love, but it really isn't love when you look closer because it's more concerned about it more has to do more with a selfish desire than it does about the other person, the concern for the other person.
いわゆるこの世で言われる愛というもの、実はこの愛というのは本当の意味での愛ではないと思います。なぜならばよくよく注意してみると、その愛していると言ってもそれは実はその人自身の欲望から出ているものであって、自己的なその欲を求め満足させたいというものであって、相手のことを本当に考えているというものではない場合が多いからです。
Because that kind of love doesn't want to wait.
そういった愛というのは待つということができません。
It wants to be satisfied right now.
もう今すぐにでもこの満足したいという欲求があります。
But you know, again, if you look at it, it's not really love. It's more of a self-centered thing. Real love is able to wait.
でもそれは実は真の意味での愛ではありません。むしろもっと自己中心的なものです。本当の愛というのは待つことが可能になります。
なぜこ
のようなことを言っているかというと、今のこの社会の中では、特にそのセックスに関して、本当に愛しているからという理由で待つことができないということがたくさん起こっています。
You may think, oh, he loves me.
ああ彼は私を愛してるんだわ。
If he loved you, he would be able to wait.
でももし本当に愛しているのであればその人は待つことができるはずです。
Until you're married.
結婚するまで。
Well, after seven years, Jacob is ready for his bride.
7年間経ってヤコブはいよいよその花嫁を迎える準備が整いました。けれども彼はそこでまあ騙されるわけです。結果的にそこにいたのは、ラケルではなくて彼女の姉であるレアでした。
I mean, it seems like it's hard that you could be tricked, but you have to remember, in that culture, the women, when they were married, they were veiled, heavily veiled.
ちょっとなんでそんなことで騙されるんだと信じがたいかもしれませんけれども、当時の習慣では花嫁というのはベールをかぶっています。
It was probably quite dark in the tent,
おそらく天幕の中はまあ電気もない時代だったでしょうから暗かったと思います。でもまあヤコブはラバンのところに行って、あなたは何ということをしてくれたのですかと言います。するとラバンは、我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのですと。
These words must have just cut right through Jacob.
この言葉はおそらくヤコブの心にこう深く突き刺さったと思います。この先 の, 娘という言葉ですね、長女という言葉です。
He's reminded that he himself had deceived in the matter of the younger coming before the firstborn.
というのはヤコブ自身がその先に生まれた先の息子である兄をまあ騙して兄よりも先に自分が出てしまったという経験があるからです。
Because remember how he deceived his father into blessing him and his father thinking that he was blessing his firstborn.
彼は父親を騙して、父は自分が長男のエサウを祝福していると思っている、そういった信じ込んでいるのに彼はそれを騙して自分が受けてしまいました。
Jacob can't say a word.
ですからここでヤコブは言い返すことができませんでした。
Because he himself is a beguiler.
なぜならばヤコブ自身がそのようなこう騙すものであったからです。
In Galatians chapter 6 verse 7 it says Do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows he will also reap.
ガラテヤ人への手紙の6章の7節に、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は、種をまけばその刈り取りもするはずです。することになりますとあります。
ヤコブは騙す者でした
ヤコブは騙すものでしたけれども、今ここで今度は騙される側になりました。
He is blessed by God.
彼は神から祝福されていました。
But even though he's blessed by God, he's still going to receive the consequences for his sin.
けれども、たとえ彼はこの神から祝福を受けていたとしても、自分が行ったその罪の結果には直面しなければいけませんでした。
And the same is true. We are blessed by God in Christ.
同じことが私たちにも言えます。私たちもキリストにあって祝福を主から受けています。
But there are still consequences that we face if we choose to sin.
けれどももし私たちが罪を選ぶのであれば、その結果に対しても私たちは直面していく必要いかなければいけません。
And that's really one good reason to obey the Lord, and that's to avoid the misery that you experience from your sin.
だからこそ私たちは主に従う、それが主に従う理由の一つでもあります。私たちはその罪がもたらす苦しみとか悲劇というものを、まあ、避けるためにも主に従うべきです。
But you know, the person I feel so most sorry for in this story is Leah.
でもこの話の中で、まあ、気の毒なのはレアですね。
In verse 17 it says her eyes were delicate.
17節のところに、レアの目は弱々しかったとあります。
Now the real meaning, this could mean that, you know, she did have weak eyesight, but it could also mean that she was very unattractive.
これは、まあ、彼女の視力が本当に弱かったという意味かもしれませんし、もしくは、彼女があまり魅力的な人ではなかったという ことかもしれません。
But in the story, she's done nothing wrong. You know, she's just there. She was given to Jacob, and then to find out that her husband is disappointed in her.
でもこの話の中でレアは実は何も悪いことはしてないわけです。彼女はただヤコブに与えられて、でも結果的にヤコブは彼女を見てがっかりしてしまいました。そして実際彼はこのレアよりも彼女の妹である妹の方を愛していました。
And then of course Jacob serves another 7 years so he can get then he has the two.He's married to both of them.
そして、まあ、結果的には彼はあと7年妹のラケルのために働くということに同意して結局彼は2人の妻をめとることになります。
But this situation, it's disastrous from the very beginning.
でもこの状況というのは実はもう最初から悲惨な状況でした。
Because God's design for marriage is for one man and one womanto come together and the two shall be made one.
なぜならば神の結婚に対するご計画というのは元々のご計画は一人の男と一人の女が一緒になるというそれで二人は一体となるというふうに書かれているからです。
Jesus made that clear in Matthew 19.
そのことをイエスがマタイの19章のところではっきりと教えています。
But you'll see in the Bible there are many cases in the Old Testament where the man has more than one wife.
けれども旧約聖書を見ていますと一人以上の妻をめとっているケースというのがたくさん出てきます。
And even though that occurred, it's very important to know that was never God's will. It was never God's will since the time of Adam and Eve.
で、そういったことが実際に起きていたからといってこれは決して神の意図するところではなかったということをちゃんと覚えておいてください。最初のアダムとエヴァの時から、神はそういったことを一人以上の妻を二人以上の妻をめとるということは神の意図しているところではありません。神の御心というのはあくまでも二人が一体となるということです。
throughout the history of the world because peopleWhen people haven't done this.
そしてこの要はずっと長い歴史を通して、それを守れないことによって、多くのさまざまな痛みというものを経験してきました。
Okay, let's go ahead and read the to the end, 31 to the end of the chapter there.
31節から35節をお読みします。主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産みその子をルベンと名付けた。それは彼女が主が私の悩みをご覧になった今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。彼女はまた身ごもって男の子を産み主は私が嫌われているのを聞かれてこの子をも私に授けてくださったと言ったその子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み今度こそ夫は私に結びつくだろう私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はレビと呼ばれた。彼女はまた身ごもって男の子を産み今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。
Well, the Lord is gracious to Leah.
主は、このレアに対して恵みを与えてくださいました。
He sees that she's unloved and he allows her to become pregnant.
神は彼女が愛されていないのをご覧になって、そして彼女が身ごもるようにされました。
And so she gets pregnant and she has a son and names him Reuben, which means see, a son.
そこで彼女は、最初の息子ルベンを産みますけれども、この ルベンという名前は子を見るという意味があります。そしてまた次に、二人目の子シメオンを産みますけれどもこのシメオンという名前は聞くという意味があります。
です
から主が彼女が 嫌われているのをご覧になって、まあ、彼女の祈りを聞かれたということです。
By the way, the word here for unloved actually means hated.
ここでこの、嫌われたというふうに書かれていますけれども、これは、実際本当にもう憎まれているぐらいの意味があります。
And her next son is Levi.
で次の息子はレビです。
And then after that she bears Judah.
その後にユダを産みました。
So、have, to
この最初の4人の男の子が、ヤコブに生まれた最初の4人の男の子が、レアから生まれました。
And it's very significant because of these four tribes, two of them are very, very prominent, very important tribes.
でこの、実は、
Or from them will come tribes that are very important.
この4人の子供たちのうち、まあ、それぞれが各部族になっていくわけですけれども、この中から、実は2人非常にこの後重要になってくる部族が出ています。
Because Judah, remember, is the royal tribe. All of the kings come from Judah.
まずユダですけれども、ユダというのはユダ族が、この後王を出す王。王族 の, この家系になっていきます。
And then from Levi, that's the priestly tribe. The whole, all the priesthood came from Levi.
そしてレビが、これが祭司 の, 部族になっていて、すべての祭司はレビ族から出てきます。
I mean, so if it's, you know, poor Leah, she's had a rough time, but there is a blessing in that.
ですから、まあ、レアは、非常に苦しんで気の毒でしたけれども、でも彼女の子供から、本当にこの、祝福される子供たち子孫が祝福されるようになりました。
Okay, let's now move to the next chapter, chapter 30, and we'll read 1 through
12. 30章に入ります。1節から13節をお読みします。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て、姉を嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。出なければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に代わることができようか。お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ。すると彼女は言った。では、私のはしためのビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください。そうすれば私が彼女によって子供の母になれましょう。ラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて、私に男の子を賜った、と言った。それゆえ、その子をダンと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハは、また身ごもって、ヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをして、ついに勝った。と言って、その子をナフタリと名付けた。さて、レアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだ時、レアは幸運が来たと言って、その子をガドと名付けた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに2番目の男の子を産んだ時、レアは、なんと幸せなこと、女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言って、その子をアシェルと名付けた。
So here's Rachel is loved by her husband and over her sister Leah, but she's still not satisfied.
ラケルは自分の姉のレアよりもヤコブから愛されていましたけれども、でも満足していませんでした。
She says, "Give me children or I'll die."
私に子供をください、そうでなければ死にますと言っています。死んでしまいますと言っています。
You know, she actually, this is just a little side note, but she, you have to be careful what you wish for. She will die, you know, we'll see later on having in childbirth.
まあ、発する言葉に気をつける必要があります。彼女は、まあ、後にですね、子供を産んで死んでしまうことになります。
But anyway, that's a side note. But Jacob answers and says, am I in the place of God that who has withheld you from the fruit of the womb?
でも、そのラケルの言葉に対してヤコブは怒ってですね、私が神に代わることができようか、お前の体内に子を宿らせないのは 神なのだと言いました。
That's kind of a cruel thing for Jacob to say.
ちょっとこれはヤコブにしては厳しい言葉を語っていると思います。God has kept you from getting pregnant. 彼女に対して神があなたの胎を閉ざしているのだと言っていることになります。
Rachel gives her his maid Bilhah as a surrogate.
ラケルはそこで自分の女奴隷ビルハを代理として彼に与えました。
And she bears Dan and Naphtali.
そしてそのビルハはダンとナフタリを産むことになります。
And so then Leah, it's like a competition. Leah says, "Oh no, she's getting children through her maid." And then so she gives her Zilpha as her surrogate.
レアはそれを見て、あ、ラケルはその女奴隷を通して子供を設けているということで、早速自分も自分の女奴隷ジルパをヤコブに代理として与えました。
And she has two children through the surrogate.
そして、レアもまたその女奴隷を通して二人の息子を設けることになります。
And she names them Gad and Asher.
ガドとアシェルという名前をつけました。
You know, it's this competition.
もう本当にこの競争のようですね。
And let's read on 14 through 24.
14節から24節を読みします。さてルベンは麦刈りの頃野に出て行って恋なすびを見つけ、それを自分の母レアのところに持ってきた。するとラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言った。レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか？私の息子の恋なすびもまた取り上げようとするのですか？ラケルは答えた。ではあなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あの人があなたと一緒に寝ればいいでしょう。夕方になってヤコブが野から帰ってきたとき、レアは彼を出迎えて言った。私は私の息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたのですから、私のところに来なければなりません。そこでその夜ヤコブはレアと寝た。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言って、その子をイッサカルと名付けた。レアがまた身ごもり、ヤコブに6番目の男の子を産んだとき、レアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルンと名付けた。その後レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。神はラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。
By the way, the drums that they come from the festival they're having across the street every year, they have that.
すいません、太鼓がですね、毎年この時期お祭りがあるので太鼓がずっと鳴っています。
So if they keep it up, maybe Gary can just follow that beat.
ギャリーさんもしかしたらビートをずっと追っていくことができるかもしれない。
Anyway, a mandrake is a flowering plant. It has these big roots. They almost look like a potato or something, like a yam or something like that.
ここで恋なすびというのが出てきます。英語ではマンドレイクと言いますけれども、これは非常に大きな太い根が張っていて、ちょっとこう、じゃがいもみたいなとかさつまいもとか、そういう芋系のような植物です。
And in the ancient world, they were thought to be an aphrodisiac.
そして、この古代 の文化の中では、この植物が、媚薬として考えられていました。
But apparently they were really quite rare.
でも、明らかにこれを見つけるのは非常に稀なようです。
And Rachel thinks that they'll help her to get pregnant.
そしてラケルはこの恋なすびが、自分が妊娠するのにこう助けになるんじゃないかと考えました。
So she makes this deal in order to get the mandrakes.
ですからここでこの恋なすびを手に入れるために、取引をします。
And ironically, what happens is Leah ends up being the one who gets pregnant again.
でも皮肉なことに、その結果、レアの方が また再び妊娠することになりました。
And she bears two sons, Issachar and Zebulun.
そしてその後彼女は二人またさらに息子を設けるわけですけれども、一人はゼブルン、イサカルとゼブルンです。
And after that, a daughter.
でその後に女の子を設けました。
ディナ。
ディナですね。
Finally.
やっと女の子。
I would think, you know, it'd be, it's nice to have some girls.
私はやっとこう女の子を設ける男の子が これだけ産んだ後に女の子が生まれてそれはそれで良かったんじゃないかなと思います。これだけの男の子がいる中で女の子を育てるというのもこれはいいと思います。
But here finally it says that God remembered Rachel and she had a son and his name is Joseph.
そしてとうとうですね、神はまた、ラケルのことも覚えてくださって、彼女は身ごもって、息子を産みます。ヨセフと名付けます。
Now, it may seem like going through this chapter and going through this, how these children are born seems a little bit
or something. ちょっとこう次から次へと誰によって誰が生まれたっていうのが続いてますので、少し面倒くさくいいなと思うかもしれません。
But if we understand it, it's really helpful to understand this background as we move forward in the story, and it'll help us to understand why things happen as they do.
でもこの後ずっと話が進んでいくに従って、この子供がどういう順番でどういうふうに生まれたかというのを理解しておくのは後の話を理解するのに非常に役立ちます。
Because here we have Jacob, who the wife whom he really loves, Rachel, the one he really wanted to marry, she has just one son. His name is Joseph.
ヤコブが本当に愛して彼女のためにと思って7年間働いて結婚したそのラケルが今この時点でやっと一人の息子ヨセフを産んだだけです。
And he's going to be the favored child.
ですからこのヨセフという子供がもう本当にお気に入りの息子になっていきます。
And then remember these four older brothers, the first four, they were born to Leah, and it seems like they weren't treated as well.
そしてその前に生まれた最初に生まれた先に生まれた子供たち。お兄さんたちですね、レアによって生まれた子どもたちというのは、それほど特別扱いは受けなかったようです。
Okay, let's move on this reading and let's go through 36.
はい、25節から、36節を読みします。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子どもたちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ。私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったかはあなたがよくご存知です。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを見回りましょう。その中からブチ毛とまだら毛のもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではまだら毛とブチ毛のものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られた時、私の正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にブチ毛やまだら毛でないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるのです。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。ラバンはその日 シマゲとマダラゲのある親木とブチゲとマダラゲの雌ヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。
So both Laban and Jacob realize that the reason Laban's flocks are increasing and he's being blessed is because God was blessing him since Jacob had joined the family.
ラバンもそしてヤコブも二人ともこのラバンの家畜がどんどん増えていって祝福されているのはヤコブが来てから神が祝福してくださっているんだということに気づいていました。
So Jacob makes a deal with Laban that he will be able to keep all of the animals that are born spotted or streaked.
ここでヤコブは、まあ、ラバンと契約を交わして取引をして、マダラゲとかブツゲのもののその家畜を自分の報酬としてほしいというふうに取引をします。
And Laban agrees.
ラバンはそれに同意しました。おそらくヤコブはもう最初からマダラゲとブチゲのこの家畜というものが何頭かいるから、それが自分のものになって、そこから またさらに増やしていけるというふうに期待していたと思います。
But Laban removes all of the spotted and speckled and moves them away three days' journey.
けれども、ラバンが実はそれらのブチゲやマダラゲのものをすべてその群れの中から取り除いてしまって、そして彼との間に3日の距離があるほどのところに置いてしまいました。
But the chances then are lower that a you know that a solid colored would bear two solid colored would bear a speckled.
ですから、もはやこの一色のこの家畜たちからマダラゲとかブツゲのものが生まれる可能性というのはもう本当に低くなってしまいました。ラバンという人は本当にこの、ラバンのように行動する人でした。37節から、最後43節までお読みします。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水舟の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのシマゲのものと真っ黒いものとに分けて向けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。その上、強いものの群れが盛りがついたときには、いつもヤコブは群れの目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところで継がわせた。しかし群れが弱いときにはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、およびラクダとロバトを持つようになった。
This is really kind of mysterious, this story.
ちょっとこの箇所の話というのは本当に不思議なところです。
Because why would animals conceived in front of these rods?Produce speckled and spotted offspring.
なぜこの家畜たちが、この枝の前で、枝の前だとそのマダラゲとかブチゲのものをこう産むことができるようになったのでしょうか。
He wonders, is there something special about these trees?
何かその木に特別な何かがあるのでしょうか。
Was it?Prenatal suggestion, you know, I've heard that theory too. That
何かもしかしたらこの生まれる前のこう暗示みたいなものがそこにあったのでしょうか。
But well, in the next chapter, in verse 10, we're going to see. We're not going to get into it today, but we're going to see that God reveals to Jacob that He's behind this.
でも、次の章の実は10節のところを見ますと、このことの背景には神が働いておられたということがわかります。夢の中で、まあ、ヤコブはこのまだらげとかぶつげのもののこの家畜の夢を見ます。
So however it happened, whether there is a natural explanation or not, I don't know of one, but whether, however it happened, we know God is behind it. God is the reason why this happened.
まあ、そのこの枝に何か特別な科学的な理由があるのかどうかは知りませんけれども、でも、こういうことが起こったその背景には神が働いておられました。
God caused the animals to be born speckled or spotted.
神がこのまだらげとかぶつげのものを家畜たちが産むように神がしてくださっていました。
Well, in this story,We learn some lessons, some really good lessons about work and prosperity.
私たちはここからこの働きとそれから繁栄ということに関して学ぶことができると思います。
Prosperity comes from the Lord.
繁栄というのは主から来るものです。
But the Lord uses our work.
けれども主は私たちの働きを用いられます。
You know, God gave Jacob the dream, but Jacob, you know, had to get out of bed. He had to do what he had to do.
神はヤコブに夢を与えられましたけれども、でもヤコブはベッドから起きて、そして実際に働きに出なければいけませんでした。
We shouldn't be lazy.
私たちは怠けていてはいけません。
You know, we should never use faith as a reason to be lazy.
私たちには怠けていい、そういった理由というのは決してありません。
And it's another lesson that we learn from this is that God can bless you even if you are under the authority of someone who is ungodly or who doesn't care at all about you.
そしてまた私たちはここから神はたとえ私たちがこの神に従わないような不敬虔な人のもと、もしくは私たちのことなんか何も気にかけてくれない、私たちのためを思ってくれないような、そういった敬意のもとに置かれている時であっても私たちのことを祝福することができになります。
This is a really important lesson for us.
これは私たちにとって非常に重要なレッスンです。
Because God is bigger than any authority, any circumstance that will come into your life.
なぜならば神という方はこの世のどんな権威もまたどんな状況よりももっと大きな方でだからです。
Nothing can prevent God from blessing you. Nothing can prevent God. No person and no circumstance can prevent God from working in your life.
どんなものも誰もどんな状況もあなたのことを、もしくはあなたの人生のことを祝福することを止めることはできません。神があなたを祝福されることを止めるものは何もありません。
God will take care of you.
神が皆さんのことを心にかけてくださっています。
And be faithful to what you believe you should do.
ですから自分がやるべきだと信じていることに対して忠実であってください。
And don't just be worried that, you know, or concerned that, well, my work is not, you know, it's benefiting somebody else.
そして自分の働きはもしかしたら誰か他の人のためだけにしかなってないんじゃないかというような心配をする必要はありません。私はこんなに一生懸命働いているのに、自分の上司にはそれで利益がいくけれども彼は何にも私のことなんか気にしてくれない。
What's the use of working hard?
こんなに一生懸命働いて何になるんだ。
I mean, what? I'm not getting anything from it.
自分はここから何も得るものがないじゃないか。
Well, God will take care of you, and God wants you to be faithful.
でも神が皆さんのことを気にかけてくださっていて、神が祝福しようとしてくださいます。
The most important thing about this story isn't that Jacob was blessed with, you know, materially with a bunch of animals.
この話の中で一番重要なのは、 ヤコブがここで祝福を受けて物理的に本当に財産が増えて祝福を受けたということではありません。
You know, in the scheme of things, in the whole scheme of things, his wealth really didn't matter that much.
ヤコブがここで豊かになったということは、実は全体から見たらそんなに大きなことではありません。
I mean, who knows what happened to his animals?
彼の家畜がどうなるか誰にも分かりません。
But the most important thing is to see how God is glorified in this story.
一番大事なのはこの話の中で神の栄光が褒めたたえられるということです。
God proves through this story that he is sovereign.
神はこの話を通して神ご自身が主権者であるということを証明されています。
And when God has determined that someone will be blessed, they will be blessed. He is a sovereign God.
そして神が祝福しようと思うものを決めたものに対して神は必ず祝福を与えることができる主権を持っておられます。
You know, sometimes we can get kind of stressed out, worried, you know, whether or not we're going to be taken care of.
私たちは時々ちょっとこう自分は本当に気にかけてもらえているんだろうかと。ストレスを感じてしまうことがあるかもしれません。
Some of us, you might even feel like, well, I'm going to be destroyed. You know, is God going to let this happen or what?
もう私はこのままだと神がこんなことを許されている限り、私はもう潰されてしまうじゃないか。
And you can even be worried that somebody's taking advantage of you. The person's taking advantage of me, and it's like, you know, that can lead to a lot of tension.
そしてもうこのままだと自分は誰かに人からつけ入れられて利用されて終わってしまうのではないか。
But in the long run, you know, it doesn't really matter how big our flocks are or how well we're treated by another person.
けれども長い目で見ると実は私たちの財産がどれだけあるかとか私たちが人からどれだけよく扱ってもらえるかということはそんなに大きな問題ではありません。
The bigger issue is our faith in God.
大事なのはもっと大事なことは私たちの神に対する信仰です。
You know, and he's using everything to build our faith.
神はすべてのものを用いて私たちの信仰を立て上げてくださいます。
Again, the New Testament says our faith, your faith is worth, it's worth more than gold. It's the most valuable thing you have.
新約聖書の中ではあなたの信仰は金よりも尊いというふうに言われています。
I mean, you can buy whatever. You can buy a gadget. You can buy a what? A car or something. But you can't buy faith.
皆さんは何でも機械類であったり車であったり何でもいいですけども。物を買うことができますけれども、でも信仰というのはお金で買うことはできません。
You can't get it anywhere. This world will not give you faith.
この世のどこにも信仰を売ってくれるところはありません。
But God is giving this, building your faith, and He's using these things and people to do it.
でも神が皆さんのすべてを用いてその信仰を立て上げてください。
God is going to take care of you.
神が皆さんのことを本当に心にかけて世話してくださいます。
You're on your way to heaven.
皆さんは天に向かっているその途中です。
And Jesus said, I go to prepare a place for you.
イエス様は、私はあなた方のために天に場所を備えに行くと言われました。
All of the important things are taken care of already.
すべての必要なものはもうすでに整えられています。
And so that's why Jesus is saying, you know, don't worry about things of this life. Seek first the kingdom of God.
だからこそ、イエスご自身がこの世のことに対して思い煩うなと言われました。神の国とその義をまず第一に求めなさいと言われました。
Lay up treasures for yourself in heaven.
あなた方の宝を天に蓄えなさい。
And the purpose of this life is that we would know God, that we would experience God.
その目的というのは私たちがそれによって神を知るということです。神を体験できるということです。
And we would prepare to meet Him face to face.
そして顔と顔を合わせて主と出会うことのできるためのその準備が できる、整えられていくということです。
God is using all of the experiences, all of the experiences in your life toward that end.
神は皆さんが通っているすべてのあらゆる経験をすべて用いて、その最終的な地点に行くための準備としてくださいます。
He's the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob.
この方はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です。そしてあなたの神です。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I help us to understand this and to believe this.
主よ、どうかこのことを私たちが理解し、また信じることができるように助けてください。
That you are watching over us.
あなたが私たちのことを見守っていてくださること、あなたが私たちを心にかけていてくださること、そして何者も私たちを神様から引き離すものはないということ、
例えば私たちが困難な状況にいる時でも、
たとえ私たちが困難な状況にいる時でも、このことを信じることができるように助けてください。
どうか私たちが邪魔されたり、
また、いろいろなことに思い煩うことから私たちを守っていてください。
And how to control things.
いろんなものを自分で支配しようとすることから守ってください。
We release this all to you.
すべてのことをあなたに委ねます。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。